劇場版ポケットモンスターココサポーターズポッドキャスト、今君に伝えたい映画の秘密。どうも、年がら年中アニメずっと見て、でアニメの話をさせてもらっている日本放送アナウンサー吉田久典です。ただなんでそれやってるかというと、アニメって見て面白いのもちろんそうなんですけど、実写とかだと偶然撮れちゃうとかあるじゃない。アニメだとそこにあるものって絶対誰かが何か考えて書いたものとかしかそこにないんですよ。だからね、掘り下げて聞くと絶対面白いんですアニメって。でそれがあるんで、毎回毎回こういうお仕事させていただいてるんですが、前回のやつは聞いてください本当に面白かったので、それの今日延長戦なんですけど、はい、ということでこのポッドキャストは今年の12月25日に全国公開される劇場版ポケットモンスターココのスペシャルポッドキャストです。で公開まで待ちきれない方々に、映画ってどうやって作られるのといった、まあ、なかなかね、特にポケモンの場合はあまり語られてこなかった映画制作の現場のお話を関係者の方により深く詳しく伺っていくんですが、でポッドキャストを聞いてくださった方も応援団です、サポーターです。映画やポッドキャストをぜひ拡散していただきたいんですが、で、前回、今回と2回にわたってセリフに音楽、個々の世界を彩る音響の話と題して、映画に欠かせない要素の、まあ、セリフ、音楽についてと思ったんだけど、もっとでかいよ概念として、音全部って感じなんですよね、について掘り下げていくんですが、先週に続いて、仲良しのおじさん2人に入っていただいております大久保監督の仁間正文さんと音楽担当の宮崎真嗣さんです。
どうもよろしくお願いします。
仲が良すぎる2人が、前回聞いててもすごくなんかこうお互いのこうね、腹の底まで探り合ったことがあるみたいな感じのところが出てましたけど、
まあまあまあ、はい、はい、まあまあ
じゃあ一応自己紹介をじゃあしていただきましょうか。じゃあどちらかというとね、似てるタイプのおじさん2人じゃないんですよ。どちらかというと、元気なタイプの、
はい、はい、まだ若いですから、はい、音響監督宮間正文です、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。そしてちょっとこうインテリな感じの、
おじいちゃん大丈夫おじいちゃん元気出して
失礼しました、はい、音楽を担当させていただいてます、宮崎と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回聞いてもらうと、美馬さんからの発注、
これラブレターですね。
ラブレターの話が出てくるんです、はい、うん、でこれも実は宮崎さんがお持ちいただいたものだったんですけど、はい、音楽メニューって書いてあるものなんですけど、はい、もう監督が書かれた絵コンテに書かれている音のこうイメージを全部、形にできるように、はい、もう一段階詳しい設計図として、はい、美馬さんが文字にして宮崎さんに渡しているというものを見せていただきました、はい、でこれを作曲家さんは当然元に音楽を作られるわけですよね、
はい、
でなんか楽譜をお持ちいただいてるんですか。
そうですね。
これは美馬さんご覧になることありますか。
いや、ないですね。
ない
全くないです。
上がってきた音楽だけを、はい、音楽だけを、
それで、はい、ココの、スコアと呼んでるんですけど、送付、それについて美馬さんとお話しするともう非常なネタバレになってしまうので、まあ一応
これですか。こういう、出していただいたのは10枚ぐらいの A4 の紙なんですけど、こちらがですね、まず2020ポケモン M36 ココって書いてある紙をいただいて、
極秘ですね、それ
極秘ですよ
だからその内容には触れないで、後でお渡ししました2曲とか、はい、みんなの物語、
2年前の
ですね、先ほどの音楽メニューに対してどんな譜面に上がったかというのは、そのみんなの物語の M45 というところがありますけど、は
い、音楽メニューそのページまで開いていいですか。
そうですね、
M45 バトル、うん、VS ゼラオラとなっているところがあります、はい、ここに対して美馬さんのご発注が、はい、サトシとゼラオラの心をつなぐためのバトル、C134 あ1349だ、で店長で、その気持ちとともに市長をはじめとするみんなの気持ちと状況が好転し始めた、C1408 から再びバトルへ、緊迫感煽ってかっこシーン、カット1424の爆発がコーダー代わり細かっ。いやこれコーダーって、いわゆるこう音の最後の、ラジオでもたまに使うんで、分かるんですけど、 こんなに細かい発注がまず宮崎さんに来るわけですね。
あの細かいかどうかっていうのはあのまあ一概に言えなくて、もっと細かい方もいらっしゃるんです。で、まあ、前回お話ししたように私に対する宮崎はこれが分かりやすいんじゃないかっていうご配慮がもう半端ないんですよね。だから自分が知りたいと思うことがその音楽メニューの中に書いてあるっていうのがあの二十数年そういう経験をしてますので、本当に美馬さんには頭が上がらないというか感謝してるというか。
これね、こう前回聞いていただくと分かるんですけど、宮崎さんのためだけの文章なんですよね、これ。
そうです
ね。ラブレターとおっしゃってましたけど、まさに。これを、今いただいた方の、これはもう3分以上ある曲なんですか、これ。
そうですね。ね、
3分以上ある曲。
一番長かった曲ですかね、ここが。うん、で、サトシとゼラオラがバトルをしてるわけですよ。で、一方、市長とか、あるいは登場人物でリサが、走ってるシーンだとか、いろんな場面、一方ここは一方ここはっていう風につないでいく場面なんですね。なので音楽は長いのでいつも手書きなんですけれども、
他にいただいているものは、はい、手書きで、これもいやすごい量書いてらっしゃるんですよ実は。
でも書きも終盤になってこれを手書きで書いてたら間に合わないということで、仲間うちでちょっとプリントアウトしてくれというふうに頼んだ楽譜なんですね。
楽譜にして多分10枚ぐらいあるんですよね、うん、相当な長さの。
そうですね。
でこの一つ一つのこうこれ楽譜の、ね、音符の数を数えることに意味はあるのかと思うんですけど楽譜の数は多分数千になってると思うんですよ、その音符の数は。でその一つ一つ鳴らすも鳴らさないも、もう宮崎さんの完成次第に。
その話になるとちょっと脱線するかもしれないんですけど、
そこがラジオのいいとこ。
そもそも劇版ってどういうものかっていうのを詳しくは知らないっていうファンの方も多いと思いますし、どういう役割を果たすものなのかっていうのをちょっとお話ししてもよろしいですかね。
もちろんどんどんぜひそのために
では
、はい、お願いします。
例えばその役割で言いますと、大雑把に言って3つぐらいあって、はい、例えばポケモンなんかもそうですけど、いきなりタイトルが来て出演者がのスーパーがあってっていう作り方があんまり最近多くないですよね。なんかエピソードがあってアクションがあって、でそれからしばらくしてタイトルが出てっていう形ですけども、うん、その音楽が場所だとか時代背景だとかどこの国だとか、そういうのを説明する役も承ることがあるわけですよ。
例えばこう和風の楽器の音がしたらきっと日本だよね、ここ舞台になるってことですよね。
はい、そうですね、はい、であと何の変哲もないのっぱらとか荒野が出てきて、で画面上はそれしか見せられないんだけど、なんとか音楽でその場所とか時代の特徴のある音楽を作って情報を観客に与えるというか、
こうのっぱらがあって、はい、のっぱらの映像だけども緊迫したこう音楽が流れてれば、はい、敵に追っかけられてるような感じになるし、逆にこうなんかすごい平和な音楽が流れてれば今はのんびりしたシーンなんだなっていうのが伝わるんですよ。そういうことですね。はいはい。
ですからそういう役割と、あと観客を心理的に誘導するっていうことがありますね、はい、例えば男の子でも女の子でも、まあおじいさんおばあさんでもいいんですけど、登場人物が周りの人たちと和気あいあいと話してるシーンがあったとします。ただシナリオ上はその人は内心に悩みを抱えてて不安を抱えててっていう時に、映像では全部説明できないですよね。実は彼は悩みを抱えててっていうナレーションを入れるわけにもいかなくって、でそういう時に音楽でちょっと不穏な雰囲気を提供したりっていうことで、その丁寧な説明がいい時もあれば 逆に誘導するんじゃなくて突っぱねちゃって、でいきなり脅かすみたいなことも監督はよくやられますけど、あのジョーズってあるじゃないですか、映画、
スティーブン・スピルバーグ、
はい、はい、あの海岸 の、 あの海水浴場でみんながもう海水浴を楽しんでる場面、はいはい、であそこであの音楽が流れてくるとみんな構えますよね、来るぞ来るぞ、
あのジョーズのみたいなやつですよね、はいはいはい、
あれがいい、結構顕著な例ですかね、
いかにも映画音楽とはこういうことだよっていう、
はい、でもしあれがなかったとしたらいきなり脅かすわけですよね、サメが出てきて、でそれをそうしたい監督もいらっしゃるし、で結局は劇版っていうのは、まあ、尺が決まって、あの実写なら演技も全部終わってクランクアップして、それから監督とこういうことを話し合って、どうやって音楽をつけましょうかっていう話し合いをするわけですけども、ポケモンの場合とか日本のアニメの場合はそうはいかない部分があるんですね。
というのは、
まあ、圧倒的にその1年に一遍アニメの長編を作ることが監督はじめスタッフたちにどんだけ大変なことかっていうことなんですよ。もう非常に物理的なまともな話なんですけど、例えば絵コンテだけあって監督ここどんな感じですかねって直接話したとしても、いやちょっとあの動画にしてみないと何とも言えない部分があるんだよねって言われると、そうですかってじっと我慢の子なんですよね。だからまあ往々にしてその音響監督によってその進行が左右されるというか、音響監督がいないと多分無理なんです。
あのいわゆる映像を作ることも旨とされている、うん、その監督という方から直接発注されたんだと、はい、もうとてもじゃないけど作業として成り立たないと、
監督も無理でしょうし、うん、余裕がないでしょうし、ね、当初はもう絵コンテだけを頼りに、あの美馬さんもメニュー表を書かれますし、で私もそうですよね、こうなるはずですよねっていう感じで書いて、全然イメージと違ったことも数回ありましたけど、
使われ方がっていう、
あの絵コンテでは見えない部分が見え、あの色がついて動き出した時に、はい、ああ空だと思ってたら地べただったとかね、
あそこまで違うことがあるんですか。
あの、はあ、一応シナリオとか、はい、あの頭に入れてるつもりなんですけど、実際書き出すともう音楽の方に集中しちゃって、そういう設定とか忘れることがあるんです。だからなんか崖っぷちだと思ってたら山だったとか、あのこっから落ちるんだと思ってたらその先山が続いてて、あこれだったらちょっと音楽の終わり方締め方違ったのになみたいなこともありましたね、昔の話ですけど。
でも今年はね、はい、朗報なんですけど、
はい、
ここ、
はい、
あの公開が少しこう、
そうですね、
時間下がりましたよね、
はい、
そのため、我々はすごくある意味余裕が生まれてるというか、
今までの年に1回っていうペースよりは1年半っていう
よりはもう確実にこう練り上げる時間を与えられたっていうふうに思って、あのコロナ禍で大変だじゃなくて与えられた時間をもう少し多く与えられたっていう部分で今必死になって完成に近づけて作業しておりますので、
あの、はい、今回はみんなの物語からあの矢島監督と、はい、あのお手合わせすることになって、
はい、
あのこの間しょこたんと一緒に出演された時に聞いてまして、
あこのポッドキャストに聞いていただいた、はい、ありがとうございます。
でちょっとピンチだったという話をお伺いしたんですけど、当時からそういう雰囲気がなんとなく伝わってきて、で音楽もそのみんなの物語をやった作家とあと一人あのゲームの方をやってらっしゃった作家の方と4人でチームを組んで今回やったんですね。でいろいろ経験値から要望を出したりダメ出し出したり、あのいろんなことやりましたけど、すごい見事に かっこいい曲を書いてきてくれて、でまた宮崎かと思ってらっしゃるファンの方がいたら全然違いますね
また別の血も入ってるというか、うん、
すごく新鮮ですね。
聞いてて、でここで美馬さんのお話にちょっとなるんですけど、美馬さんの相手されている方は役者さんたちもそうなわけじゃないですか。でも役者さんたちは全員が全員ずっと同じ現場に何十日もいていただくわけにはいかないわけですよね、うん、だから今日与えられたな8時間とかで最高のものを取らなきゃいけない、うん、ということになると、はい、作曲家さんとはまた全然違った、うん、これは大変さがあるぞ。
いや俺あんま変わんないんじゃないかなって思うとこあるんだけど、はい、あの前レコーディング行ったりすると、はい、もう指揮棒振ってる宮崎さんがいるわけですよ。
あ、はい、
ですよね、
はいはい、
やっぱり、奏者たちと向き合ってる宮崎さんって役者さんと向き合ってる僕と意外と重ねて見えた時があるんです。
あ、それはそうかもしれない
で、はい、で時間内で一番自分が描いている ドラマというもののを作ってるんだっていうのは意外とそこをかぶってんだなって見せていただいたことがあります。
むしろそうするとじゃあその前々の準備の段階がむしろ現場より大切、
あ、そうでしょうね、多分ね、
だなって今聞いてて思いまして、うん、で実はあの前回のポッドキャストでその準備の一番すごいところ、うん、先ほどこう今回のポケットモンスターココに関して言うと、
はいはいはい、
森の感じで、うんうん、ポケモンたちが野生だから、うん、みんな野生として逃げられるようにしていてくださいと、
そうそう警戒してほしいのね
ってお伝えしたという話をおっしゃってたんですけど、はい、この、 あのこうコンセプトってバチンと伝わってくるわけですよ。じゃあこれ聞いてみて、はい、あな確かにそうだわっていうふうに思うんですけど、うん、これってでも監督から指示があったわけでもない、
いやじゃなくてもう当たり前ですよね。
それにたどり着くまでが大変なんじゃないかな
と思う。いやいやだってジャングルの話なんだから、はい、野生のポケモンたちと、はい、要は、例えば家で飼っている犬と野生の犬では全くもって違いますよね、
うん、気持ちのありようが違いますよね、う
ん、あの吠えれば敵に見つかるだろうし、だからなるべくこう大声を出さないとか、
はい、
警戒してる。特に小さい小動物たちはみんな大きな声を出せばそれだけ自分より強いものを呼び寄せてしまうから、恐れるのもこう息を呑むとかっていうところを気をつけてもらっていい。特に日本って平和じゃないですか。
まあ、
ね、いつも逃げようと思ってる人たちはね、悪いことしてる人かなんかでしょうし、うんうん、だからそういうところを先にこう植え付けないと、のほほんとジャングルでいるポケモンたちっていうことではないんだなっていうことだから最初にこう今回黒さんたちに、
はいはい、それって前もって伝えておくんですか、それとも当日いらっしゃってからお伝えするんですか。
いらっしゃってからですね。
いらっしゃってからお伝えするんですか、
はい、
じゃ あのそれまでに、まあ、役者さんたちも当然台本をお持ちになって、はいはいはい、きっとこういう感じなんだろうなって、はいはい、ご準備されて皆さんいらっしゃるじゃないですか、うん、ここは何秒だからみたいなとか、うん、でそれだけども聞いたらその視点はなかったっていう方もいらっしゃるんですよね、きっと。
まあまあ当然、うん、ただ芝居の流れは抑えてるわけなので、はいはい、そこに環境が入ってくるだけだから、
はい、
うん、あそうかそうか、じゃあもうちょっとこういうスタンスちょっと構えながらやりますねとか、ちょっとそれでやってみてくださいって、はあ、それちょっと今度勘九郎さん恐れが入っちゃってるかなって、うん、
はい、
もうちょっと恐れじゃない警戒心って、なんか踏ん張るとか頑張るとかって、はい、いつでもここを守れるっていう気持ちがあるとか、ここ、
うん、
を置いて逃げるではなくてっていうことをお伝えしてこう作っていく、う
んうんうん、でやって、はい、まあ、あの実際にアフレコまさに進行中という、
はいはいはい、
ところだそうなんですけど、
はい、
あのもう一つこれポケモン映画としてはとても重要なやつだと思うんですけど、実は台本ちょっとだけ見せてもらったのね、
うんうん、
台本ちょっとだけ見せてもらったんですけど、ポケモンって日本語は喋んないんですよ、
はい、
当たり前なんですけど、はい、言葉は喋んないのですが、
はい、
台本が、言葉だったんですよ、
はいはい、
意味わかります。つまり僕らはこう声ではなんだろう、うわーみたいな、うがーみたいに聞いてるんだけど、はいはい、そのポケモンは逃げろって言ってたりとかするんですよ、
はいはいはい、
台本上は、
うんうん、
これってあ今台本持ってきてもらいましたね、スタッフ、いいの見て、また
おまさに本物じゃないですか。
本物の心大根ですよね、これね。
本物だ。
うわ、すごいカラーの
表紙で。だから今回はそのカメラに、はい、なんだろうね、ドラマとしてはカメラに2種類あって、日本語を捉えているカメラと動物語を捉えているカメラにパッパッて切り替わって、そこをすぐにこう通訳して日本語バージョンに変わってるっていうのがこう 面白いとこかなと思うんですけど。
面白いロインですけど大変というか神業としかもう思えない、
まあ、そうですよね。だからサトシ側のカメラになるとザルドたちはザカウムエレラっていう話が通しててでザルド側のカメラにパッてなるとここお前今日も何なのかっていうところがあってそこがちょっとこう面白いかなと。ただ役者さんたちは大変です。勘九郎さんたちもおいここ何とかエレクションはズダダハダってやってるんで、
すごいですよこれ
本当に。それを面白いと思われるか大変と思われるか、勘九郎さんとか上白石さんすごい楽しんでやってもらいました、ね。はい、
あのあえてちょっとかんあんまりすごくなさそうなとこだけちょっとだけ読む と、うん、このあいつらが来てあっという間に荒らしていっちまったんだタクって書いてある、うん、日本語がカッコで書いてあるんです。その上のところにモロモロモロモロって書いてあるんですよ。
あそうかそうか、そういうやつか、はい、ごめんごめん、それ勘違いしてた。それは、テレビシリーズからそうなんですけど、例えばピカチュウがピカピカチュウっていうのを、何言ってるか分かんないけどピカピカ言ってるんだではなくて、やっぱりピカチュウがポケモンゲットだぜって言ってるのか、サトシって言ってるのか、なんて喋ってるのかをライターさんに書いていただいてるんですね、
はいはい、
じゃないとやっぱワンちゃんでも何かをこう語ってる喋ってるの感情を入れたいので、役者さんが理解しやすいように必ず括弧して今これは何をこのポケモンたちは伝えたいんですかっていうことを書いてくださいっていうのが括弧で書かれてるんですね。それ
それが実現できてるかどうかというのを、うんうん、こう聞いて美馬さんが判断される
はいはいはい、はい、
わけじゃないですか、
はいはい、
その判断って、
いやいやだって吉田さんじゃあ、はい、犬語とか猫語わかります？
自信ないですね。
ですよね。僕もそうなんですよ。ワンちゃんがキャンキャンって言ってあー餌だねお腹空いたんだねって人間のある意味英語じゃないですか。
まあそうですね、
僕はそう捉えてます。あそう言ってる感じがするっていうだけでいいかなって、うん、僕喋れないのでポケモン語なんか、
はい、
だから、
は
い、そういう風に気持ちが伝わってくるっていうことで人間の感情と頭で理解してるんだろうなって、それが、まあ、井山監督とか矢島監督と共有してるというか、そこで OK を出してるだけです、ね、
そこで意見が割れることはない？
あります、あります。
あるんですか？
あります。
この状態でなんかこうここはサトシ呼んでるみたいだけど、うん、なんかあんまりサトシ呼んでるみたいに聞こえない、
ちょっと泣きが入って悲しく聞こえるっていうの、すごく喜んでんのに悲しく聞こえてるっていう時があります。俺はすごく楽しく歓喜でうわーって聞こえるんだけど、うわーにっていうのが泣いて聞こえるって、あなるほど、じゃあどっちに変えていこうとか、じゃあもっとときめき入れるかとか、
しかもそのときめきを役者さんたちにはポケモン語で表現してもらうわけですよね。
そうですそうです。
これ役者さん側もめちゃくちゃ高いハードルですよね。
まあ本当そうです。だから本当呼んであこの役者さんって動物心っていうのも変だけどポケモン心っていうのがスッて乗っかれること、もう本当にザクザクっていうザクザクザクザクザクザクってザクしか繰り返さないから言葉にしてなくてザクってただ言ってるだけっていう、うん、あすごく不器用なんだなっていう方がすごくわかります。それもオーディションないんで呼んでみてそれができるかどうかなんで、
通訳っておっしゃる、
はいはいはい、
皆さんからすると何人が来るか分からない。
いや分かんないです分かんないです本当そうなんです。
じゃあちょっと今回はスペイン語で訳してみようかなみたいな。
いやいや急にもう知らない国の方来ちゃうともう大変です、
うんうん、何もうそうわーみたいな
そうそうそう
困ったぞーみたいになる。
そう本当に、
はあ、でその方々にポケモン語を喋ってもらって、
はいはい、
映画の中に声を入れている。
そうです本当に。
それをこう会話を通して、
うん、
みんなあれあの手この手で、
そうですね、
していたと、
うん、あとはまあジャングルなんで目線が高いっていうことかな、
今回のここに関して
言うと、うん、はいはい、木々が高いですよねみんな。
はあ。
で大体登場するのって木の上にいたりするんですよザルドって。
あ
でどうしてもアフレコってテレビ画面ってアフレコの時に正面にテレビがありますよね、うん、アフレコ画面、
はいはい、
そうすると正面に見ちゃうんですよ、
うん、
で正面にかけるのと木の上にかけるのでお芝居変わるんですよ。今日ね、うん、音だけ聞いてらっしゃると思うんで、今正面にねえねえ吉田さんっていうのとねえねえ吉田さんって、これは音量は変えてないんですよ、ただ距離感目線でちょっとだけ違ってるっていうのを感じなきゃいけないですね。
なんか感じてたんですけど、最近研究してる人の話聞いて戦慄したのは、うん、人間って水の音とお湯の音の差が分かるらしいんですよ。
本当それ知らない
。いや確かに言われてからやると分かるんですよ、うん、水の粒こうなんか分子も粘度が温度によって違ってるから、はい
はいはい、なるほど、
やっぱりお湯の方が若干粘っこいみたいに。
そうだね、確かにね、お風呂の音ってそうだね、
あ、お風呂の音とプールの音違いますね。
違うよね、バシャバシャのね、同じバシャバシャでも。
そうで、厳密に言うと多分俺たち温水プールか普通の常温のプールかすら僕ら分かってるんですよ。でそれって別に誰かが優れてるとかじゃなくて、みんなが分かっちゃうっていう、とてつもなく恐ろしい感覚を当てにしていて、でしかも子供たちだから、なんか言葉で理解してくれって言われても言葉じゃないことの方を先に理解しちゃったりするっていう、
はいはい、そうか、だから川ってサラサラ流れるって言われるのかな。
あ、温泉とかもコンコンと湧き出すって
言いますよね。そうだよね、表現違うもんね。だからもう昔の人はそこからもう分かってたんだね、でも私は今気づいたんだね、50になって。
でも多分それをあの言葉でそうじゃなかったかもしれないですけど、多分そこのラインを、うん、あのこう勝負ラインにされていたこと間違いないですよ、ね、
そうなんですよ。だから本当にこう目をつぶってて、そこが高いところなのか低いところなのか、正面なのか背中にいるのかっていうのが、やっぱり役者の中で表現されなきゃいけないんで、画面の中に当ててるのか、ジャングルの中のザルドに当ててるのかっていうのをなるべくこう注意して、勘九郎さんにも上白石さんにも、そこら辺はこうちょっと今画面が見えちゃいましたとか、あと例えばジャングルでね、猿も木から落ちるっつってこうツタを取ろうと思ったらわーって落下するとかあるじゃないですか。その時に上白石さんにちょっとすごい意地悪な質問をして、上白石さん、落ちる時に何が見えました？え、いや、あの絵があって、あ、そうですよね、え、実際落ちるのイメージしましょう、はい、谷底に落ちると何が見えますか？空です。じゃあ助けては空に向かうんですよね。じゃあやってみましょうって言うと、パーンって上白石さんできるんですよ。
うーわー、これやれる方もすごいですけどそうやったらできるって判断できる美馬さんがすごい。
いやいやいや、ちゃんとイメージしてこうなればいいんですけど、なんかやっぱ、口パクに合わせなきゃいけない、絵に合わせなきゃいけないっていうんで、どうしてもこの箱庭の中にお芝居を入れようとしちゃうんです、ね、もったいないんですよ。彼女もたちはもうお芝居できるので、だからそこを どうこう
解放してあげる。
そう、本当本当そうです、そうです、うん、本当慌てなくていいからって、一つ一つ進めていきますから、じゃあここは空が見たところでうわーっていうのは、空に助けてっていう気持ちをやりましょう。だから手を伸ばしたところに空があればいいですけど、手を伸ばしたところにここが映ってちゃダメですよねって、そうですねって言って、そうするともうパンって変わって、うわこれはいける。
これなんて言うんでしょう、映画を作ってるっていうよりはもうポケモンのワールドを作ってる感じですね、聞いてると。
よく林原さんとかに言われるんですけど、猛獣使いって言われます。
猛獣使い、
はい、
はあ、
だから、はい、みんなこう個性がとんがった人たちを、はい、うん、きっちりと監督の、サーカスのお芝居にこうしていく。
ああ、
それにはこうゾウさんゾウさんなのか、ライオンはピシャーン、はいはい、ピシャーンってやるとかっていうふうに言われるので、はいはいはい、その中で何でしょう、サーカスのワールドを作っていくというか、まあ、今回それがジャングルなんで、なるべくこうゾウさんたちにこう高い位置まで見せるようにしていくとか、うんうんうん、この狭い中でサーカスをやるんじゃなくて、今日は大きな世界観をやりましょう、まるでジャングルの中にいるサーカスですっていうことを最初にこう植え付けるというか、面白いですよ。それで役者さんたちが変わっていくんで、変わんないとね、もう楽しくないですけど、変わっていただけるので、
そこがすごい役者さんってことなん
だ。いや本当そうです、はいはいはい、
ですけど、はい、それね、それを、何月何日までに作んなきゃいけないっていう制限下でやるのが、
それはもう
何よりものプロのお仕事だからこそですけど、
はいはい、
じゃあすいません、もう本当にいくらでもお話聞いてられるんですけど、うん、リスナーの方にも聞いてもらってこその、はい、まあ、オープンダイアログとかね、こうポッドキャストですので、はい、質問を毎回いただいてます、はいはい、ここのここが知りたい、ここクエスチョンということで、
は
い、
何回ここが出てきた、
そうですね、はい、言いたいんですねこれ、今回はですね、アカウント名が一言かつひらがなでにって書いて
み、はい、みさんありがとう、はい、
今まで数多く手掛けられた楽曲の中で、これでも楽曲を手掛けるっていうのは、多分美馬さんもそうだし、こう宮崎さんもそうだと思うんですけど、私は、アドバンスアドベンチャーのギターアレンジバージョンとオラシオンが印象的ですというふうにおっしゃってる方がいるんですが、うん、それこそまず、ね、発注の段階で、これはすごいこういうのが欲しいんだけど、どうやって表現すればいいんだろうみたいな気持ちになったことっていうのはやっぱり美馬さんもあるわけですか？
いや、もうそこら辺を宮崎さん任せ、
宮崎さん任せ
任せ、うん、だから生ギター入れてくださいとも言ってないし、
はい、
だからそういうところも宮崎さんの中に、例えばオラシオンの中で そういうイメージが出てきたとかっていうことだと思うので、
じゃあ、宮崎さんから発注が上がってきて、三馬さんもこれはすごいなって思った楽曲っていうのがやっぱりあるわけ。
これはすごいなとか印象に残ってるっていうことが、我々って制作者でなんかこれが最高でしたよねっていうのは基本的に持たない方がいいと思ってたりする、
持たない方がいい、というのは、
次はもっといいんでしょ、次はもっといいんでしょって思ってるんで、いやだから相当なプレッシャーなんですけど、
そうですよね、はい、それを23年
間いやそうですそうです、もうだって最初にお会いして劇場でミュウツーでダダララから始まって、うおいいって、あれも聞いただけでミュウツー出てくるわけじゃないですか、
はいはい、
だけどまああれはあれ、はい、次はこれで、次の、ね、映画はあれを超えるんですよね、でそれはそれ、次の年はっていうことですよね、
は
あ、じゃないと過去に帰るっていうのが、あの映画良かったよねはやっぱ視聴者さんたちの好き嫌いだと思うんですよ、印象に残ってるって、うん、それが最高傑作かはその方の最高傑作であれすごくありがたいと思ってて、僕たちって次回は最高、次回は最高っていう風に続けてます。
また別の役者さんから聞いたことあるんですけど、こう自分が大ヒット作とそうじゃない作品両方に関わる方ってやっぱりいらっしゃるじゃないですか、両方に関わってるんだけど、やってる最中に差なんか一個もねえって言ってたんですよ、結果としてヒットすることはある、
すごいわかります
けども、現場でやることは一つも変わりがないというふうにおっしゃってて、本当にそうだなって、まさにそう、
そうですね、
じゃあちょっとただ実際に作曲されて、そしてこうね指揮棒も振られる宮崎さんからすると、これは実は会心の出来とか、逆にすんげー苦労したんだよこれみたいなのは、
まあ、印象的だということで言えばそこにスコアをお持ちしましたけど、
はいはい、
去年の M5 っていうのがありますけど、
はいはい、
これは実はその23年前のミュウツーの逆襲 の、 タイトルの曲なんですよ。で、ゲームの作曲家の増田純一さんの曲を10秒挟み込んで前後を作曲でサンドイッチにして、でタイトルに使用した曲なんですけど、これは手前ミッソですかね自分でうるうる来ました。その絵の方、まあ、いろんな、まあ、宣伝ももう公開される間際になってもいっぱいやることが残ってんだっていう話を聞いてましたから、本当に出来上がってるんだろうかと思って劇場行って、でこれが鳴った途端にうわーってちょっとね、
ストーリーのこともあるんでしょうけど、それよりも作ってたスタッフのことが頭に浮かび、
それと同時に隣にいたちっちゃい男の子が泣き始めて、映画館に来たことなかったんでしょうね、その音の迫力だとか、あとミュウツーのテーマってさっき三馬さんが口三味線と口三味線で歌われたようなダークな感じなんですよ。で怖かったのか、ああもう帰るって泣き始めちゃって、こっちは感激して泣いてるんですけど小さい子はもう帰る、どういう現場なんだ
印象的ですね、間違いなく印象的ですね。
で結局は何作もタイトルに使われた楽曲になって、20作ぐらいはその音楽を使ってると思うんですね。だからまあ先ほど出たオラシオンとかいろいろありますけど、自分にとってのまあ最初の感激した思い出と紐づいて、その曲が一番印象的というか、
結構タタタタタタタタってやつです。
ダ
ンタタン、
そうですね、
そのタイトルに行くまで、
はい、
だからもう井山さんとかね、こうのその曲を前提でどうこうタイトルのテロップを見せるかっていうのを毎年こう CG でいろんな遊びをするんで楽しかったですね。それを音楽乗っけてみるときにタイトルって
楽しかったと子供なげにおっしゃってますけど、
はい、僕聞くだけなんで、
いやいやいやいや
作ってないんで
そこまでに発注をされるところが間違ってたらそれが作れないわけですもんね。
そうです。でもその M5 に関しては毎回、はい、宮崎さんこれいつものあれねって言ってすんじゃうんで、はいはいはいはい、 そこは楽です。
まあそうは言ってもねいろいろありますよ。
ですよね、
はい。
ここにあうんの、音の、担当者2人のやり取りがあるなというのは感じられると思うんですけど、うん、さてで次回は、はい、12月4日に第7回11日に第8回、でゲストがサトシ役松本梨香さんと Z 役山寺宏一さん、
はい
はい、この話を聞いた後でですよ、ということで劇場作品第1作であるミュウツーの逆襲から23年間ポケモン映画を支え続けてこられたお二人のお話を伺います。で、劇場版ポケットモンスター個々のツイッターアカウントをフォローしていただけると、事前に誰が出てどんな質問を募集しているかというのをリアルタイムで、はい、お知らせしていますので、よかったらこちらもフォローしていただきたいと思います。で、あっという間というかもうすごいお話をお伺いしちゃってるんですね。劇場版ポケットモンスターココはですね、今年のクリスマス12月25日公開で、現在おこやの森のセレビー&ザルードのシリアルコード付き特別前売り券が絶賛発売中です、
はい、
ということで、じゃあもうこれから公開を待っている方にもう今日のまるっと聞いていただければそれでいいと思うんですけど、じゃあ先に宮崎さんから何か言い残したことがあれば、
はい、言い残したことはありません先ほど申し上げたように、あの4人でチームを組んで音楽をやりまして、あの非常に新鮮な音楽が出来上がってると思いますので、お楽しみにしてください。
ありがとうございます。
はい、まだ絶賛制作中ですんで、必ずこう、今回は家族でも楽しめるように、なるべくちっちゃい子が泣かないように、楽しく可愛くでもそしてちょっとだけか、悲しいところがあるかもしれませんけど、最後は笑顔でみんな帰れるような作品にしていきますんで、ぜひお楽しみにしてください。
はい、12月25日です、
はい、
ということで美馬さん宮崎さん2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
皆さんありがとうございました。お相手でお名前だけ最後にお願いします。
音響監督の今正文でした。
宮崎真嗣でした。
配信後半に坊主吉田久典でした。